にちは、へばらぎです。第156回目の放送は恋愛で PDCA を回す重要性というテーマでお話をします。はい、私はですね、結構人から相談を受けやすいタイプなんですよね。で、中でも特に恋愛相談ってやっぱり多くって、まあ周りのね、友達が私を相談相手に選ぶっていうのは、まあ一つこうバシッと何でも言うからっていうのもあるんだと思ってます。で、結構ね、そういうお悩みを聞いていると、私がよく思うことがありまして、で、何かというとですね、まあ恋愛の話なんですけど、あなたは恋愛を通じてどうなりたいんだっけって思うことがすごく多いです。で、なんか恋愛をなんでしたいのかするのかっていう、まあ、目的ゴールみたいなものがこう見えてない人が多いなって思うんですよ。で、これを聞いて、いや恋愛になんかゴールとか言われてもみたいな、はーって、まあ、思うと思うんですけど、でもまあ言い方がちょっとね、すごいビジネスチックになってしまうのがあれなんですが、でもやっぱり大事だと思うんですよね。なんかやっぱり解決しよう、悩みを解決しようって思ったら、じゃあ私は最終的にどういう風になりたいと思っていて、で、現状はこうだから、じゃあそのギャップを埋めるためにこうすればいいよねっていう話ができるはずです。なんですけど、そのありたい姿とか目的みたいなのが見えてないと、どこに向かうべきかがわからないので、解決策も見つからないと思ってます。はい。で、まあ私自身がですね、恋愛においてめちゃくちゃ PDCA を回してきたなと思っていて、いや、こんなに多分なんか、なんだろう、本当にプラン、ドゥ、チェック、アクションやってる人おらんだろうって、まあ我ながら思うぐらい、すごいそのサイクルを大事にしてました。で、まあ私の話をするんですけれども、まあ私はですね、まず恋愛を、まあ、したかったタイプです。結構恋愛してる期間、自分自身が楽しいし、まあもちろん辛いこともあるんですけれども、恋愛を通じてハッピーになることが多かったので、ことがっていうか、こと、時間が、そういう時間が好きだったので、まあ苦しい時とかを省いて、できるだけハッピーな時間が長い、そんな恋愛をしたいなっていうのを、まあゴールというか目的に捉えてました。で、私は大学1年生で初めて、まあ、彼氏ができたんですけど、その人と別れて以来ですね、ずっとこの人とはこういう理由で多分うまくいかなかったんだな、だから次はこういう人にしようっていうのをずっと繰り返して、今の夫にまでたどり着いたっていう感じです。で、具体的に言うと、まあ、最初付き合った人から始まったんですけど、いや、ちょっともうちょっと精神安定してる人がいいなってなったりとか、まあ、最初の人たちは大学が同じだったりする人と付き合ったりしてたので、いや、そうじゃなくて、なんか学歴とかあんまり意識せず付き合ってみてもいいのかもと思って、大学生の時に高卒で今働いてるよっていう同い年の人と付き合ってみたりとか、で、あとはまあ学歴だけじゃなくて過去の背景とかもあんまり気にしなくてもいいかもねと思って、なんか中学か高校の時に不登校になって、なんか通信制の学校出て、でも今大学生で頑張ってますみたいな人と付き合ってみたりとか、で、まあ、そういうのを経て、まあ、うまくいかなかったんですね。で、そこで一つ出した結論っていうのが、やっぱりなんだかんだで近い環境で育った人がいいかもっていうのを一つ思いました。はい、これが正解かどうかっていうのはなくて、私にとってはそうだったってお話です。で、まあ、いろいろこうね、いろんなものを試した結果、比較的似た環境で育った人がいいかもっていうふうに思って、その中でじゃあどう絞っていったかっていうところなんですね。で、ここからが、まあ、具体的なところに入るんですけど、夫の前に付き合ってた人から夫への変更のところが私にとってすごく大きかったなと思っていて、その前に付き合ってた人と、まあ、別れた時に、あ、なんでこの人とあかんかったんやろってまたいつもの通り考えたんですね。で、いろいろ、まあ、出てきたんですけど、特に強く思ったのが、なんだろう、その人が年は一つ上だったんですけど、結構いろいろこだわりがある人 で、どこか遊びに行く、ご飯行くってなっても基本的に彼が、ここに行こうって言って、私を連れて行きたいっていうようなタイプの人だったんですよね。でやっぱりなんかそういうことをしてくれる人って基本的には女子としては、まあ、やっぱりいいと思いがちなんですけど、その彼がいいと思う、まあ、お店だったり場所だったりが私にもガバッとハマれば問題なかったんですよ。でもなんかちょっと、いや私のあんまり趣味思考と合わないなとかっていうのがあったんですよね。でそういう時に、いや私はそうじゃなくてちょっと今はこういうところがいいな、こういうのものを食べたい気分かもっていうのを、まあ、言ったりするんですよ。なんですけどその意見をすごい全然聞いてくれなくて、って言って終わるみたいな、全く本当に反映させてくれよっていう意思が一切見られず、って言って流されるみたいなことがあって、結構私自身も自分の意思が強い方、こういうことがしたい、こういうものを食べたいみたいな、でかつ、お店行くんだったらこういうお店よりこういうお店の方が好きみたいな、ある程度のこだわりがあるタイプの人間なので、こだわりがあるもの同士だとぶつかるなってすごく思いました。はい、あとは趣味とか似てたんですよ。その美味しいご飯食べに行くもそうだし、旅行するとかもすごく似てたんですけど、似ててかつお互いがお互いの世界観を持ってるからこそ、そこが合わない時になんかあーってなっちゃうみたいなっていうことに気づいたので、その趣味が一緒とかっていうのは案外大事じゃないんだなって思いました。なのでその人と別れてから、じゃあ次付き合う人はどんなにしようって考えた時にですね、こだわりはあんまりない人がいいなって思いました。その分、例えばデートするときに、相手に引っ張ってもらおうとかじゃなくて、もう私が行きたいところに連れていくっていうスタンスにしたいなとか、そんな風に思ったんですよね。なので、あと趣味っていうところも全然一緒じゃなくていい。むしろ私のやりたいって言ってることに、なんかまあ文句を言わないというか、別に見守ってくれる、あるいはまあ一緒にしてくれるんだったらそれはそれで一番いいしみたいな感じで、次の恋人探しを始めました。はい、という感じで、そのまあ PDCA のまあチェックとアクションの部分ですねを、結構皆さんは多分やってないであろう部分をやってたんですよ。この人はなんでダメだったのか、どういうところが私は嫌だなと感じたのかとか、まあ、逆に私がダメだったなっていう部分ももちろんその過程では含んでるんですけど、やっぱり、まあ、自分自身もそうだし、相手選びっていうのが何より大事だと思うので、お互いのこういう性格があるからそれが合わなくて、じゃあ私にとってこういう人を選んだらいいよねっていう考え方で、その評価っていうのを行っていきました。でそれに対して、アクション対策ですけれども、次、狙うべき、狙うって言ったらあれですけど、人物像っていうのをある程度見定めて、次プランですね、計画で、そういう人たちと出会うためにはどうしたらいいのかっていうのを、まあ、考えて、まあその手段はマッチングアプリなんですけど、大体こういう人物像はこういう文章の書き方をするとか、こういう会話をするだろうからみたいな、逆算して、探していったみたいな感じです。はい、ので、まあ、多分こんな感じでね、恋愛の時に PDCA とか言ってるやついないと思うんですけど、でも結果そうしてどんどん自分のより理想と近い人に出会っていったと思うし、なんか同じような人と毎回付き合っては文句言って別れてみたいな、そういうのにはなりたくなかったんですよね。なので全然毎回今まで付き合った人って本当に違います。大体どんな人がタイプとか言われても、その時々で変わってるし、まあ、タイプっていうかタイプとかが分かんないんですよね。私に合いそうな人はどういう人かっていう観点で見てたので、もうこういう人が好きみたいなのは全然言葉で言い表すのっていうのは難しかったなと思ってますので、そうして結論、私は25歳でなぜか結婚をすることになったので、なぜかって言ったら失礼ですね、お相手に。なんで本当にね、恋愛を通してハッピーになりたいっていう風に私と同じように思っている人がいて、かつその人が悩んでいるのであれば、まあきちんと なぜ今までの恋愛はダメだったのか、でどうしたら幸せになりそうなのかっていうのをちょっと振り返ってみる必要があるのかなっていうふうに思ったので、こんなお話をしてみました。本日は恋愛で PDCA を回す重要性というテーマでございました。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあね。